こんにちは。今回はエビデンスのない可能性のお話をします。私は大学で心理学を学びましたが、あくまで一般市民の立場からの考察をお話しします。なぜなら CU 特性は日本ではほとんど研究されておらず、ある種のタブー領域になっているからです。だからこそ誰かが声を上げなければならない、そう思って今日はお話しします。 1.CU 特性の人にとって共感は脳の負荷である。 CU 特性を持つ人は他者への共感が脳の負荷になります。これは怠けているわけでも性格が悪いわけでもなく、脳の特性としてそうなっているのです。共感的なやりとり、情緒的な感情労働、それらが普通の人よりとても疲れます。そうすると人は自然に負荷の少ない環境を選んでいくことになります。これは誰にでもある自然な反応です。問題はその負荷が少ない環境がどこにあるのかということです。2. 感情労働が少ない環境とは、普通に考えれば感情労働が少ない仕事といえば、エンジニア、研究職、データ分析、在宅ワーク、こういった職種が思い浮かぶのではないでしょうか。でも実際にはこれらの仕事もコミュニケーション能力は必要です。チームで働く、クライアントと話す、上司に報告する。結局、人間社会で完全に感情労働のない仕事はほとんどありません。じゃあどこに行くのか。3. 声を上げられない人のいる場所。ここからが私の仮説です。 CU 特性の人が流れ込みやすいのは、声を上げられない弱者のいる環境ではないかと私は考えています。具体的には障害者施設、高齢者介護施設、保育園、幼稚園、児童養護施設、精神科病棟、こうした場所です。なぜか、理由は3つ。1、感情労働が少ない。相手が言葉で訴えてこない。細やかな共感を求められない。業務をこなせば成立する。2、支配・コントロールができる。相手は抵抗できない。自分のペースで物事を進められる。3、外から見えにくい。密室性が高い。外部の目が届きにくい。4、実際に起きている事件。昨今ニュースでよく見る事件があります。障害者施設での虐待、保育士による幼児虐待、介護施設での暴力、精神科病棟での不適切な拘束。これらに共通しているのは、被害者が声が上げられない、外部から見えにくい支配構造があるということです。そしてもう一つ、加害者がなぜそんなことをしたのかと聞かれたとき、明確な動機がないことが多いことです。イライラした。泣き止まなかった。言うことを聞かなかった。こうした理由。これは共感が働いていれば起きない行動のように感じます。5、これは本人の問題だけではない。誤解してほしくないのは、これは本人を責める話ではないということです。 CU 特性を持つ人もおそらく自分で気づいているはずです。自分は多くの人の中に馴染むのが難しいと、そして自力で解決しようとした結果、感情労働の少ない環境を選ぶ。これ自体は自然な適応です。問題は社会が CU 特性を理解していないこと。だから適切な進路指導も適切なサポートもない。結果として声を上げられない弱者のいる場所に流れ込んでしまう。6、社会がすべきこと。じゃあどうすればいいのか。1、CU 特性を早期に発見する。 学校教育の中で CU 特性の可能性がある子どもを早期に見つける。 2. 適切な進路指導をする。この特性があるならこういう職種が向いているというポジティブな指導をする。決して排除ではなく適材適所。 3. 弱者のいる環境に外部の目を入れる。施設や保育園など外から見えにくい場所などに定期的な第三者チェックを入れる。 4. 被害者が声を上げられる仕組みを作る。声を上げられない人の代わりに誰かが気づける仕組みを作る。7. 結論。 CU 特性を持つ人が声を上げられない弱者のいる場所に流れ込む。これは本人の問題ではなく社会の理解不足の問題。そして最も被害を受けるのは最も弱い立場の人たち。だからこそ CU 特性について理解を広め、適切な支援と適切な予防策を作ることが必要。これは弱者を守るためであり、CU 特性を持つ人自身のためでもあります。タブーにせず向き合うことから始めよう。そんなお話でした。